お金とドラマが大好き、小石真子です。
お庭が火山黒です。ナオコーチンです。
アニメとゲームが大好き、うずらがわです。
トイシンシラジオ。
どうも
ミンガラーパ
ー。どこの言葉だろ
う。はい、ということでね。
いえ、どこの言葉ですか、それは。
毎回聞くんですか、そのこと。
いえ、これ情報ですから、気になるじゃないですか。私、ググれってこと。
じゃあ、わかりました。じゃあ、お伝えしますけど、ミャンマーです
。おー、いいじゃないですか。なんて言ってるんですか。
こんにちは。
へぇ、あ、いいじゃないですか。
ミンガラーパー。
あ、ちゃんとやってくれてんだね、っていうかね。
ん？YouTuber の挨拶でいいならずっとやれるよ。
ああ、いや、いいですよ、いいですよ。これは誰の挨拶とかね。
ああ、なるほど。
ああ、いや、いいですよ、いいですよ。
まあ、じゃあ、いろいろ混ぜます。
うん。だって、もう、ブンブンハロー YouTube ぐらいしか知らないんだから。
でも、それ使ったから、私使いません。
ああ、ぜひ、それは使わんでいいですよ。わかりますから。まあ、そんな話は置いといて。
はい、
まあちょっとこれあれですよ、2週間。今ストックがね、なんと3つあるんで、3週間遅れなので、今更何の話してんだって話ですけど。
うん、めっちゃ作ってるね。
なんかいや、1個多かったっす。なんか出てきたっす。
出てきたっすって、ポケットに入るわけじゃないんだよね。
いや、もうだって水曜日ぐらいに打ちますけどね。もう出したろうかなと思って。うん、持っててもしょうがないんで。ストックしてもしょうがないんでね。で、今更なんですけど、石破さんが総理大臣に、まだ任命されてないですけど、一応、事実上総理大臣になるぜっていう話。とりあえず、
になってますよね。
自民党の総裁にはなったぜっていう。
うん。
っていうところなんですよ、今ね、現状。
私はその後、なんかすぐ解散するんです
よ。そうなんですよ。衆議院解散するって言ってるね。
あれは何？やったもん勝ちです？
そうだね。衆議院解散です。部下たちですわ、今。閣僚たちの、石破さんを筆頭に大臣クラスのボスおるじゃないですか、それの下ですわ、あいつらの役職を一体解体すると、あれ岸田さんが組んだようなもんなんですよ、どこを出馬させてとか、まあ、勝ち負けはありますけど、
ああ、そういうことですね、
一回組み直すよ
自分の部下を新たにくっつけたいからってことですか、
まあね、動かしやすいやつにやりたいんだけど、だけどあれですよ、衆議院解散ってことはあれですよ、僕は選挙をやるんじゃない、なんで、国民投票なんで、そんな思うようにはいかんですけど、国民に民意を問うと。自民党に何を期待してんですかってことですよ。パフォーマンスですよ。
俺あれね、今回出馬した人たちおるじゃないですか。女性の方とかね。なんだったり。
さないちゃん、
ね、で、いろいろな、はい、いろいろなんか、皆さん、この人が、この人がとか言って、最初はこう、X ですけど、X 内ですけどね、この人がいい、この人がいいって燃え上がってたんですけど、なんか、後半からその人の闇みたいなところがいっぱい出てきて、なんかそういうのを見ていく、何が正しくて何がすごいんだ、何がいいんだみたいな感じになってきちゃって、でこの石破さんも、過去の遡った映像が出てきたりするんですけど、これ言ってることこの人一番いいじゃん、
なるほどね、
その時の内容を聞くとね、
もう政治経験がもう抜群にありますから、この人ね、もう大臣とかやりまくってるんで、もう経験値が違いますわ、まずは。
でも自民党内で嫌われてるんですよ。
だってもう自民党から離れた時期もありますからね。やってろっかいって。嫌われたっていうのは、名古屋市長にすごい似てるんですよ、この人は。言ってみたら。
ああ、そうだね。
河村さん。
内容はね。
河村さんも割と嫌われてるんですけど、何やったかっていうと、市の職員の給料を下げたんですよ。お前ら取りすぎだと、国民のための政治なんだから、市の職員ばっかり美味しい思いしてどうすんだって言ってボーナスカットしたりね、もっといろいろ、まあ、働きにくくっていうのかな、もうちょっと絞ったんですよ。で、財源を作って国民たちにいいようにしたんですよ、うまいことね、金を作ってね、だからもうお前俺ら給料取りやがってみたいな感じになるじゃないですか、そういう人気のなさですわ、石破さんも同じで、例えば10万円配るとみんなに何千億ぐらいかかりますけど、そうすると国民は喜びますよね。だけど、例えばじゃあ、何年か前に10万円配ったけど、それで日本の経済良くなったかってなってないじゃないですか。だから石破さんはそういうことじゃなくて、もっと根本から変えますよと。
はい、
だからそのためには今いる人には苦しんでもらいますよとは言わないですけど、そういうようなスタンスですわ。もっと根本から日本を変えていくぞみたいな、
うん、
ああそういうタイプの人ですわ、どっちかというと。だで今の人から嫌われるんです。だでもっと言うと、例えばじゃあ自動車トヨタがバックについてるとするじゃないですか、そうしたらトヨタのね、秋夫さんね、トヨタ秋夫さんが、じゃあもう車業界よろしくお願いしますって言ったら、わかりましたよって言って、じゃあいくらかね、金を包んでね、っていう話になるじゃないですか。そしたらもうトヨタさんに儲けさせますよって言ったら、うん、まあそういう話になる、政治家ってそういうもんなんですよ。あの裏金とかじゃなくてね。うん、この、そうすると、例えばじゃあトヨタさんのところに美味しい思いさせる政策をやると。自動車の税金を安くしてやるって。そうするとトヨタは嬉しいじゃない、売れるじゃない。そうすると、うん、じゃあトヨタは、じゃあ石破さんに入れますよってなるじゃない。うちのもう何千票全部石破さん入りますわって。ああ、よろしくお願いしますって言って、いう関係を作って、選挙で、次の選挙に勝とうとするんですよ。後援者っていうか、
うん、
そういうのをやらないんです、はい、石破さんって。
お
ああいい、そう。そんなことやってから日本がおかしなんだろうって。
うん、
うん。っていうタイプです。だね、あなた好きだと思うよ。
いや、もう今の話だけで大好きだね。
はい。もうそういう媚びを売って、うん、もうなんか汚い政治が金と、ね、政治のとかって言うけど、もうそれの逆をやる人ですわ。だって全然、あの人バックがいないんですよ、全然。
だから、議員の中では嫌われ者だけど、国民からは愛されてる。
あ、その議員から嫌われてるから、国民からも嫌われてます。
あ、そうなの？
なんか嫌な人みたいになってます、なんか。やってることはいいことなんだけど、あと発言、言葉が上手なんですよ、あの人、丁寧でゆっくり喋るし、だけどよく言ってると何言ってんのっていう感じ、だって小泉公文みたいな感じで、つまり何もしてないよねっていう、いや、十分に精査して考えた上で判断したいと思いますみたいな、つまり今は何もしないってことだねっていうかね、だって、まあ、言葉をすごい選ぶ人なんで。
うん、
おうだって失言はあんまりないのかな、ちゃんとあだから頭のいい人なんですよ、多分だし、政治経験も
行動に、
うん、政治経験も長いし、だってそういうミスはないですよ、多分なんで、どうなんだろうって感じですね、今のところ様子見って感じです。
後半の話聞くと、保険かけまくりおじさん、
そう、いやだから言ったじゃない、やるとは言ってないよとかね、そういう伏線っていうか、逃げ道も用意してあります。だって今のところまだ何やるとも言ってないです。
ああ、なるほどね、
そうだ、だから衆議院解散はあの適切なタイミングでやりますからねって言って、で衆議院すぐ即解散したの、解散ってなったの、適切なタイミングって言ったよねっていうことです。すぐやらないとは言ってない、みたいな。だから、そういう賢い人ですよ。だって、そうだね。やりにくい。惑わされるかもね、しばらく。このペースになれるまで。
まあいいんじゃないです
か。まあ、でも、
変な改革をしなければいいですか、そのやる、やらないタイミングは置いといて。
いや、でもそろそろ、内閣、衆議院もそうだし、大臣たちの任命があるんですよ。もう今発表されましたけど。その時に、じゃあどういう方向で行きますみたいなことを多分言うんで、そこで変わります、安倍さんで言ったら三本の矢とか、アベノミクスとか、そういうのをやっていくんですよ。岸田さんは聞く力って言ってね、国民の聞く力をどうだって言って、で、実際あの人は聞いてて動いてたんですよ。みんなの反応を見て動いてた人なんで、柔軟なんですよ。俺はこれやるぜじゃなくて、みんなの意見をまとめて、ちゃんと考えてやりますっていう人なんで。で、実際にみんなの声を聞いてやってたんですよ、話たちは。
うん。
だって、石破さんがどう出るかですわ。
なるほど。じゃあ、ここから、今、悪に染まるのか。
増税はするんじゃないとは言ってるけどね。この人は増税するんじゃないとは言ってるね、今とか。あと、金融所得課税を、要は株やってるやつからめっちゃ取ったるぜっていう。だって、株やってる界隈からは人気ないね。要は、金持ちから絞り取って、再分配すればいいじゃないって言われたから。金持ちから取るのが一番いいんだけど、その肝心な金持ちは海外に逃げる余裕があるんで、逃げちゃうかもね、余計。
まあね、結局金持ち逃げるって言うけど、もうどんどん逃げてますからね。
いやいや、もうそうですよ。中田のあっちゃんとかもね、もうあの人はもう先見の明がいいぞ、よー早めに逃げたで、大正解よ。
だってガクトだってそうじゃないですか。
そう。あとシンガポールっていうね、素敵な国があって。すごいっすよ。
はい、
例えば俺が1億円持ってると、で、うずらが子供だとしてね、 じゃあ、あなたに1億円、うん、俺がパタッと死んで相続しました。だいたい 30% から 40% ぐらい取られるんですよ。
う
ん。3000万、4000万取られるんですよ。シンガポールはゼロです。シンガポールに住めば。だから一旦シンガポールに住んで死ねばいいんです。
うん。
そしたら、で、あなたもシンガポールにいれば、シンガポールに相続されるんで、日本に戻ればいいです。っていうことがやれるんですよ。うん、まあそんな簡単にやれるかわからないですけどね。まあ、ざっくり言うと多分そういうことがやれる国なんですよ。うん、なんでそういうところに逃げちゃうんですね、まあ、金持ちは。
まあしょうがないですよね。だって日本がその、うん、そういうような世界線じゃないのでね。
まあね、まあそうだね、
うん、で金持ちは金持ちなりの情報をいっぱい持ってるわけだからね、
うん、まあそうですよ、うん、
で、
まあ、
日本の政治家はそういう人たちをとどまらせたい気持ちはあるんだろうけど、でもそっちの政策ばっかり行くと今度貧困層がもう終わりですよ。
いや本当ですよ。やることいっぱいなんですよね、うん、何からやったらいいですか、うん、少子化と高齢社会問題とか人権不足とか、うん、あと食品が高騰してますね、ガソリンも上がってるし、何から手をつけたらいいのって言ったら、うん、まあどれかに言うしかないですもんね。どれか犠牲にしてもらって一個ずつ直してからですね。LGBT の問題もあるし、移民の問題やるし、まあいい問題だらけですよ。
まあそれを作ってたのは自国民であり。
まあ世界中が問題抱えてますけどね。どれから手つけるのって話ですよ、うん、やっぱり。
でもまず日本人がいなくなることがやばいわけか。
ただ俺ね、石破さんはね、うずら大好きだと思うのが、裏金議員は選ばないっす、あの人は。裏金やってたのはリスト上がってるんですよ、もう全員、うん。あの人らもうだって裏金やってる大臣たちはもうピリついてますよ。やーべえのが当人だったと。マジで冗談通じんやつだから。もう首バッサ切るから。うん。うん、だから綺麗な自民党に今変えてきます。
うん、あの人は、まあ、多分面白くはないんでしょうけども、国民からすれば、まあそこで財源はしっかりと確立させられてるわけです
。いやいや、裏金の財源なんか知れてんですよ。たかが。1億と。1億、2億なんです。
ね、1億、2億だったとしても、うん、私たちの血税ですよ。
血税なんですけど、そこを絞っちゃうと優秀な人材が来ないと。そんなこっち、みみち。
優秀な人材だから、そういうことやっていいんですかと。
うん。だって、それこういう、そういう仕組みがあるから。
うん。
うん。政治家の特権としてね、
うん
うん、使えるものは使いたいじゃない。そういう余裕もない。例えばうずらが、工場でネジが大量に作れると、うん、たまにじゃプライベートでもネジ使いたいじゃないですか、うん、で会社のネジ使ったりするじゃないですか。あの捨てるぐらいのやつをね、車にロッキーって使いたいじゃないですか。それと一緒ですわ、うん、おーまあネジ1個お前盗みやがってって言って、いっぱいあるじゃないって捨ててるぐらいあるよって、その状態ですよ政治家は。金を何十億と動かしてるうちの、ちょっと300万ぐらい、懐に、うまい子たち、経費だとか言って、とかね、うん、それぐらい許してよっていう範囲です。
全然違います、そんな、ネジ1個。
いや、
そこの階級とこんな庶民の階級で比べた
ら。まあね、まあ、規模は違うんですけど、大臣クラスになると、じゃああなたに予算5000億あげるねとか、そんな話になるんですよ。5000億は言い過ぎですけど、100億とか、そんなもんなんですよ。国土交通省とかになると、もう道路、もう日本中の道路の予算とかくれるんで、何千億とくれるんですよ。そんなに中の300万ぐらいでなんか、本当にもう 0.01 ですよ。
いや、ダメです。
はい、あ。そんなっちゃうんですよ。0.01、そうですよ、本当に。わっしゃ1個ぐらいの感じですわ、もう。はあまあ、っていう感覚なんですよ。
だけど、そいつが肥やす理由にはならないですよね。
まあね、まあね。うん、でその分、バレんようにうまいことやるし、で、いい政治家も余計演じますから、やることも余計やりますよ。う
ん、いや、まあね、その仮に、まあ、その白黒問わず、まあ、これをやってると、もうやってるのは政治家全員やってるというふうになったとして、
うん
ね、それに応じた仕事をしてればいいですよ。
うん。
うん、してるのは多分文句言うんですよ。でもしてないとか、そういう見えにくいことをやってるから、こうやってみんな切れてるんでしょ、怒ってるんでしょっていう。
うん。まあ仕事はもちろんしてると思いますよ。
それは知ってると思
いますよ。うん。俺は総理大臣が、まあ、あれやれよ、これやれよって言ってきますから。はい、
でもまず、ね、国会議事堂で皆さんこう集結して喋って、つまらん話であっても寝てはいかんと思います。
ああ、だけどなんか、なんか6時間、7時間あるうちの自分の出番が30分とか40分なのに、 例えばじゃあ国土交通大臣で俺は道路専門家だって時に、いやペットがどうだとかさ、移民問題がどうって話全く関係ないのにずっとふんふんって聞いとるのもしんどいなっていうあるらしいですよ。
いや分かりますよそれ、うん、でも仕事で俺たち8時間働いとって関係ねえ時に寝ていいんかって話になっちゃう。
まあ、お疲れなんですよ、忙しいんですよ本当に。1時間割くのにすごい大変らしいですから。あ、めちゃくちゃ忙しいらしいですよ大臣って、
うん、それは税金納めてる一般人もみんな忙しいです。
あ、まあね、うん、まあだけど、まあ、そういう裏金ばっかでうはうはやってるやつは石破さんはもう切り捨ててくんで、もうそれはもう応援していいと思います。
うん、それ聞いたら応援したい、
はい、男気がありますよ、うん、はい、で目見たら分かりますよ、もうやる気ですから。あんな、うん、で次の任命した大臣も、もう抜群ですから、もう野党も突っ込みどころないですよ今のところ、まあ、ちょっとおじいさんすぎじゃねっていうのは思いますけど、うん、河野太郎とか もうスパーンといなくなりましたよ、
うん、
河野太郎どこ行ったってぐらい。小泉さんはね選ばれてました。だって、あ、石破さんよう考えとるな、要は、ま
あ、
うん、自民党のやっぱ経験を積ませなあかんですよ、だから後に総理大臣になるんですよ、うん、小泉は。うん、なんで今のうちをもう委員長かなんかに任命されてますよ、国対委員長だったかな、うん、いいポジションもらってますから、対抗馬はいいポジションを与えられて、さすがですわ、
さすが魔人ブーのコスプレをして
る、うん、そうですよ、自民党のことを考えてますね、いい人事だと思いますわ、うん、まあ良くなるといいね、まあ良くなるといいねって、まあ俺らがやんや言おうがもう勝手に進むんで、まああとは応援するしかないですわ、まあ、ね、いやー石破さんね、まあ、注目ですわ、
ね、
ああこれからですわ、ですね、次の発表でどういう人か分かりますわ、もう増税って言うかもよ、もう明日には、
まあ、いや、まずその増税の理由ははっきりしろよ、まだいいかもね、
うん、そうだね、俺は
裏金のために増税だったら切れます、
うん、岸田さんかな、上げたの、菅さんだったかな、どっちかが 5% から、じゃあ 7% から軽減税率の 10% から 7% みたいな、いや変なやつ導入したじゃないですか。
うん、
おう、それで何のために使うのって言って、子育て支援に使うって言った時にも、ああ、誰も文句言わんかったっすね。
うん、
ね、軽減税率 7% から 10% になった時、あんま文句言わんかったでしょ。っていうよりも、何が 10% なので、何が 7% なのの方に着目して、10% に上がってることに何も文句言わんくなったじゃない。
まあなんか話をそらされた
っていうのがあります。そうそうそうそう。だからうまいんですよ。
いや、でも俺納得いかないのは、子供庁のあれは何なんですか？
何すか？
なんか子供庁の代表の女性いたじゃないですか、
三原純子、
うん、じゃない人、いや別の人、
はい、
うん、でその人がなんかその国会での対談の時だな、
うん
うん、子供庁で何々をしてる、何々をしてますかっていう質問に対してなんかうーって答えれんかったシーンを見たんですよ動画で、
うん
うん、あ、こんな人がトップやってんのと思って、子供庁、
ああなるほど、それいかんね、
う
ん、
そうそう、でそこにまた何百億っていう資金をこう流すっていう話も出てて、
あ、仕事してないように見えちゃうな、それじゃ、
そうそう、
あ、それいかんね、
ダメじゃないと思って、不信感が そこでなんかみんなその子ども庁に対しての不信感をバーッとディベートしてたっていうのも、
うん、
まあ、そういうところのね、意味のわからんところの塔をいっぱいこう立てるのがいいんですけど、そこに何のお金が流れて何に使うのかって明確にされてないところ、その石破さんがこうつついてくれればいいかっていう。
なんで、やっぱ政治ってね、俺も全然分かってないですけど、例えばじゃあ志みたいなのあるじゃないですか。俺はもう日本を変えると、うん、こうこうこうしてこうしたらいいんじゃないっていうのはあるじゃないですか、理想はね。だけど実際そんなうまくいかんじゃないですか。だって石破さんみたいなこういうパワーのある人がやると、例えば石破さんの一声で動くやつっていくらでもあるじゃないですか、うん、僕これやりたいからさ、これちょっと君協力してよしたら、はいってなるじゃないですか。だって力やるって言ったことはやるんじゃないですか、あの人は。小泉さんとかよりは全然厚みが違いますからなんか違うでしょ。小泉さんはじゃあもう、うん、俺も消費税 5% にしますって言ったら、すいませんできませんでしたって話になると思うよ、うん、
いや、もう言ってることがおかしい。僕ね、思いついたんですよ。この31がね、キーパーソンだと思うんですね。なんか思ったことをただやってるだけの脳筋プレイが
いい。そうだね。いらんこと言うね、あの人はね。危ないね。まあ、まだまだ若いんで、まだ42、3?43 よしだもんで、ああ、もうあと5年、10年頑張ってくださいって感じですわ。石破さんが、今まだ体調元気そうなんで、2期ぐらいやってもらって、自民党また盤石にしてもらって、土台作って、はい、小泉さんって感じじゃないですか。で、 多分高市さんも今63歳とかだったんで、もう多分石破さんが2期やったら70超えるんで、さすがに出てこれんので、
うん、
ああそうだね、高市さんが出てきちゃうんでね、次くらいにはまだね。
そうだから最初高市さんがみんなわっしょいってやってたけど、うん、なんか落選した時に、
うん、
安倍さんには申し訳ありませんでしたみたいな、そんな感じのことをつぶやいたらしくて、
うん、
で国民からはおい国民が先じゃなくて安倍さんが先かいみたいな、そ
う、
うんうん、なんか不評になってますね。
まあだけど安倍さんの安倍チルドレンなんで彼女はね、
うん、まあそれはね分かりますけど、でも国民のために動いたんじゃないんかい。
だって高市さんが人気なのは単純に安倍さんの時にめちゃくちゃ株が上がったから、で高市さんがそれを継承してるって言ってるから、うん、これは好きだっていうだけで、高市さん自体が国をどこっていうのはどうなのか分からんけどね。
そうだから俺がその辺がまあそのね、まあ政治にはその詳しくないもんでね、うん、みんなが何をこう盛り上がって何をどうしてほしいんだろうっていうのをこう見ながら追っかけてただけなんで、
うん、
なんかちげえなと思って。
あ、そうですか。あ、うん、俺も高市さんだなと思ったけど、
うん、その人気とやりたいこととなんかずれてんじゃな、
うん、まあまあまあよかったんじゃないですか石破さんで。俺は高市さんがよかったですけど、まあ石破さんでもいいかなとは思ってます。もう俺腹くくるじゃないけど、まあしょうがないですね、もう決まったことなんで、
うん、もう私は小泉純一郎の時代からもう日本どうでもいいやと思って。
あ、そうですか。あまあね、いやどうなりますか、良くなるといいね。
そうですね、もう本当それだけだと思いますよ。その国民が安心できて子育て、ね、子供、日本人が増えていく方に向かってって。
だけどハンガリーっていう世界一子育て支援してる国があるんですよ、知ってます？
うん、なんかどっかありますよね国で、
うん、そう、子供3人産むと所得税が一生無料とかね、
うん、
家、3人か4人産むと子供中古の家もらえるとか、
うん、
なんかあれやこれやってるんですよ、2人目で100万円もらえるとか、うん、なんかとんでもないんですよ、わっしょーいって感じなんですけど、それで 1.3% が 1.6% ぐらいになってるんですよ、
うん、
でとんでもない伸び率なんですけど、それでも 1.6% なんですよ、
うん、
男と女が結婚して子供が1人生まれるは1なんですよ、
うんうん、
2産まないと人口って増えないんですよ。じゃあ 3人産まないと、
うん
うん、ねっ、二人の大人が結婚して、二人産んでトントンじゃないですか。
うん、うん。
だから三人産まないといけないんで。で、1.6% なんで全然減ってってます、まだ。世界一頑張ってる国でも 1.6% で抑え期間のですよ。で、そこにとんでもない金入れてるんですよ。信じられんぐらい。国が傾くぐらい。うん、そこに全集中してるんで。それで 1.6 なんで、無理ですわ。だって日本も、
まあ現状、
うん、日本だってもう道路も作りませんし、街灯も消しますし、もうあれよこれ削ってもう子育て支援に全振りしますわ言ったって多分2にはならん。
まあそうね、
うん、子育て4人産んだら1000万やるわって言って、それでも多分ね、うん、みんながみんなは産まんで、
うん、
うん、そうやね、産まんだろうな。
まあそれもあるしね、過疎地もどうにかせなあかんし、
うん、いや本当ですよ、問題だらけですわ。それ大使は大変だってやることいっぱいで、どっかやると、うん、うちもやってくれたしね。で そんなことやっとったら、
まあ、まあまあまあまあ、
ね、そんなことやっとったら地震も来るし、うん、洪水も来るし、大変よ、
うん、まあ、ここやってくれ、あれやってくれっていう、そういう利権があって、闇が生まれて、闇の方が強くなってったイメージっていう感じがしない、
うん、まあね、大変よ、うん、誰がやったってうまくいかんですよ、全部は。まあ、なんか行く、
まあ、100%は無理だと思う。
ね、あとはあれだよ、副総裁に菅さんを任命したんだけど、菅さんがおじいちゃんがすごいっていうね、おじいちゃん化してるね。
あ、そうなんですか。
もう喋れないよ、ほとんど。もうあれだね、脳梗塞レベルよ、あんなも。もうほとんど、もうゆっくり歩いてるしね、もう末期のおじいちゃんですよ、あんな。もう休ましてあげてる状態ですよ。もう、あ、動画見てください。もう全然、歩き方からもう、よぼよぼのじいさんですわ。
うん、
もう休ましたってくれっていう感じです。
まあ、どっちかっていうと、二階堂さんの方がいいかった
っすね。ああ、二階堂さんって、二階さん
。二階堂さんじゃないか。
二階堂ふみさんじゃないね。いつ政界に進出したと思った。女優さんが。
ね、これぐらい、うん、このレベルなんですよ、政治家の名前も。
いや、おじいちゃんすぎるね。石破さんが任命した大臣も平均65歳ぐらい。
もう定年じゃないですか。
で、あのデジタル庁っていう一番若くあらなかんデジタル庁ってやつに50後半です。
何をしてるんですか。
そうですね、インターネット登場したのだいぶ先、最近ですからね。
もうそこにヒカキン入れた方がまだいい。
ヒカキンはやばいでしょ。ねえ、なんか賢そうな若い30代ぐらいのね、フレッシュな、まあ、せめて40代ぐらいのね、小泉的なやつね。小泉さんでいいじゃね、デジタルね。違うか。
違うでしょ。もう会話が AI だからダメ
だ。あ、そうですか。マイナンバー言わなかったですから、デジタル庁は。河野さんみたいにね。
いや、もうデジタル庁自体を解散させりゃ
いい。いやいや、デジタルはいりますよ。あと、あれですよ、あの、石破さん、新しい賞を作る言ってましたよ。
うん。
また作ります。またそこに予算割かれますけど。防災賞。あの、その、災害ですね。うん、あの、なんとか復興大臣とかおるんですよ。
うん。
うん、それのもう、そういうの毎回立てるのめんどくさいんで、もう防災賞ってやつ作りましょうと。
うん。
だから自衛隊の派遣とか、その辺ももう全部管理できるやつら。
うん。
うん、もう作っちゃおうってなってるね。それは作る。あの人、防衛にね、一番力入れるんで、今回ね。それは間違いないんで。
いや、能登半島どうなっとんだよ。
防衛です。だってめっちゃ金かかります。一番金かかります、防衛は。だけど防衛が一番大事だよって言って、なんでなのって言ったら、例えばじゃあインフラ、経済、うん、めちゃくちゃ良くするじゃないですか。景気良くなる、インバウンドで金回る、ジャブジャブになりました、土地もどんどん買えますと。家も売れるし、最高ってなってても、ミサイルが落ちたら終わりなんですよ、言って。戦争開始になるんで。
うん、
横からミサイルが飛んできたらこっちは対応しなかったじゃないですか、アメリカ巻き込んで、うん、もう経済とかもう吹っ飛ぶじゃないですか一瞬で、
うん、
だから防災がいっちゃん大事なんですって言ってたね、まあ、確かにだよね、だって経済が良くなるとかもう全然関係ないんですよ。だって例えば今経済良くなるじゃないですか、日経平均4万円ちょっと超えましたけど、株やってるね、我々からわっしょーってなってるじゃないですか、最高ーってて、
うん
うん、じゃあその4万円になったからって、じゃあ10年後の日本は強くなってるかって関係ないじゃないですか、10年後は10年後の相場じゃないですか、
うん、
だから株を上げるとかそんなことはどうでもいいんですよ。確実に日本を強くするためにはまずは防衛だろうってことらしいですよ。だって本当に日本の未来を考えてますよこの人は。目先の金じゃないですね、うん、だってあなた好きでしょ、うん、そうでもないです。
まあ、そこか。
防衛です。日本を盤石にしていこうと。恥ずかしくない日本を作っていこうと。
もう、あの、各国の外人が日本に入り込んでますけどね、スパイとか、なんかいろんなね、うんうんうん。それどうするんだとね。
ああ、そこね。あなた一番注目でしょ。
うん。
ああ、それもなんか言ってくるだろうね。
だって今、まあこれ質問したかったんですけど、
はい、
まあ、今いろいろ外人が問題を起こしてますよね。この前も中国人があの18歳か、うん、飲酒で日本人をこうぶつかって車同士でね、
うん、
殺したっていうニュースがありましたけども、
うん、
まあ、そういうのも関連していろいろとその海外の人間に対していろいろと不起訴処分っていうことをやってるんですよね、
うん、
まあ、明確な内容がこう開示されずにそのまま不起訴処分で終わってると、
うん、
まあ、そのあたりはどうなんだろうなと、
うん
うん
うん、まあね、
それでいいのかと、うん、まあ、確かにその日本の法律でいくと海外 の, その適用しない部分の抜け道を使われてそうなってしまうところもあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、そういうところを厳しくしていかないともっともっと日本人が弱くなっちゃうんじゃないと思って、中から、
うん、まあ、国際問題は難しいよ、あっちとの関係があるんで、うん、じゃあそいつを罰するよ、やられた遺族の人たちはすっきりするし、いいぞいいぞ石破、あの石破ようやったってなるんだけど、
うん
うん、関係が悪くなるっていうことを金に勘定してすると大損なんですよきっと。例えば中国みたいな国っていうのはあからさまになんかいろいろことやってくるんですよ、輸出規制だとか、うん、こっちに不利なことをガンガンやってくるんですよ貿易に関してとか、
うん
うん、あとあそこからガスも買ったりするんですよ、あとレアメタルとかね、やっぱ中国なしで日本は成り立たないんで、弱み握られてるとこあるんでね、やっぱ大陸なんであっちは、
うん
うん、そういうとこを縛られると、だってこの一人のために、うん、まあ、そっちでさばいてよってやった方が、
うん、
穏便に行く場合もあるんです
よ、まあ、国はね、そう簡単には、ね、動けないと、
うん、
でもその国民の味方であるべきでないといけない、その日本の国民の味方であるべきじゃないといけない警察も結局そっち寄りじゃないですか、
うん、
まあまあまあみたいな、
難しいよなそれはな。
うん、じゃそれされちゃったらもう日本にとってその国会もそうさることながら警察ももう頼れるものがないと。
あ
でかといってこっちが手を出せばこっちははいお前逮捕。
例えばうずらね、うずらが、うん、親だとしてね、子供がおるじゃないですか、
うんうん、
で子供の友達が家に遊びに来るじゃないですか、
うん
うん、そしたらじゃあお菓子を食べようとなって、うん、子供たちにお菓子を与えるじゃないですか、
うん、
あほんでじゃあ半分こにして食べたらいいねってなるじゃない。で食べとったんですけど、うん、じゃあその友達の方が与えたお菓子以上に家にあるお菓子をパパッと食べちゃったと、
うんうん、
そしたらうずらはまあそこのトップなんで裁かなかじゃないですか、うん、お前それルールは違えだろお前して、お前許さんぞってお前そこの前な何チョコアーンパン100円今すぐ払えやって、うん、怒るかってことですよ。お前それはうちのルールじゃねえだろ、お前与えたもんは与えたんだんで何お前勝手に取ってっとるねやいって、それ100円するだぞ、お前100円払えやいって、
うん、
うん、ウィーンってなるじゃないですか、
うん、
じゃなくてお父さんっつってちょっとねうちのあのお菓子取っちゃったもんだから、
うんうん、
ちょっとなんとかしてもらっていいですかってっていうことですよ、うん、そっちでさばいてもらっていいですかって、まあうちはいいんで、
うん
うん、っていうことじゃないかな。揉めるじゃないですか。例えば、じゃあ、それじゃ揉めるじゃないですか。お前100円払えや、って、お父さんって言って帰ってったら、なんてことするんですかって、ああ、まあ、あんなこと遊んだらかいって、なるじゃないですか。
うん、
ああ、そこも言う払うよ、払うよ、100円が欲しいんだろ、やろう、って。100円をくれますわ、
うん。
だけど、関係が悪くなるじゃないですか。
うん。
ああどっちが得かってことですよ、これ。いや、もう悪いはもう全然子供が悪いんですよ、あっちのね。だけど、今もう状況が変わってるじゃないですか。大人対大人の戦いになってるじゃないですか。
うん、
で断絶ですわこんなもんやったろかいじって、なんじゃその態度は、人のお前の子供お前そしてしつけがなっとらんないって、なんでお前キレとるんやって言ってこっちもキレてくるじゃないですか、うん、やったろかお前じってもう最悪じゃないですか、
うん
うん、この状況を避けようとしてるんですよ多分国交っていうのはね。だって仕方ない部分もある、
まあ、国はね、う
ん、
国はね、
いやで仕方ない部分もあるんですよ、うん、いや国民の民意はありますよ、だってあれですよ自分の子供に、まあ、あなたはそういうことやらん方がいいねっつって、あとはお父さんたちで喋っとくから、君はもうそういうことやっちゃダメだよ、ちって。で、終わらせるが、もうみんなハッピーなんですよ、今のところは。
俺は多分その場で、そんな、怒鳴り散らかすことはしてないですけど。うんうん、
いやいや、うん、逮捕ってのはそういうことですよ。一番重い刑ですから、逮捕は。怒、う、鳴、ん、り散らかしてるのとかはないです。極刑なんて、
うん、あのお菓子と命は全然違うんで、ちょっと何とも言えないですけど。
うん、いやいや、お菓子を取ったから、
命ですか、
いや、まあ、怒鳴ってるんですから。まあ子供に対して同じもんですよ。大人にガン、知らん大人にガン怒られたらもう死んだようなもんですから、そんな。怖いですから。うん、
いや、まあ、警察も別に怒鳴り散らかすんだけど、法の裁きによってしっかりと正しいやり方を裁くっていうことですから
ね。うんうん、いやいや、そうですよ。
そのおめえがこれっていうのは、それはただ中国人のあの怒鳴り散らかしてる内容と変わらないんで。
いや、まあ淡々と一緒、言っても一緒ですよ。ああ、それね、それ100円にしますから、100円すぐ払ってください、って。
うん、まあそんな今の時代じゃないですか、今って。
そんな奴は友達いなくなるっす。そんなことやってたら、子供の友達までいなくなります。
うん、いや、かといって、そんなことをする子供と友達に居続けることもどうかかな。
で、例えば、日本が中国とそんなことで揉めて、まあそんなことっていうのもあるかもしれんけど、そういうことで揉めてると、隣国もやべえ日本ってなるじゃないですか。あそこには行かん方がええなって。あそこを怒らすとあんなになるんや。いや、付き合うのやめようってなるじゃないですか。ちょっと高いけどね、あの、フランスとかと付き合おう、落ちて、とかね。うん、選択肢いっぱいあるんで、あそこやべえわ、って、うん。どんどんどんどん孤立してって、何々朝鮮みたいな国になりますよ。
うん。うん、いや、でも結局、まあそういうのもありましたけども、増税クソメガネと言われてた方ね、
うんうんうん、
前期の総理大臣、うん、あの、ウクライナに支援金ばっか やってたじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、石破さんになった後、あのプーチン大統領は日本のあれは入ってくるなって言ってロシアに、
うんうん、
っていう風なことを
言ったかどうかわかんないですけどね、そのこと言わんと思います。
そう言ったかどうかわかんないですよ、うん、言ったかどうかわかんないですけど、まあ、私が見たその内容はそうでしたから、
うん、
まあ、そういうところもやっぱ生まれてくるわけじゃない、
うん、まだ石破さん何もやってないからしょうがないじゃないですか。
いや、石破さんはやってないですよ、石破さんはやってないですけど、うん、過去にやった日本がそういうことをやってたんで、うん、まあそれをやった側同士は仲いいですけど、
うん、
まあ、別の視点から見たらあいつはもう怒っちゃってるわけです、うん、あの現実ね、
うん、
そういう見方も取られるってことですよね、
うん
うん、だから 逆を返せば、日本は何年やっても不起訴だと思えば、どんどんどんどんその海外から、ね、そういう人間が入ってきちゃうわけですから、
うん、
でやらかしたとしても不起訴で万歳やったら楽だぜ、
うん、
生活保護だって海外の人も何でもかんでも先に受けれて日本人は受けれない状況にあるわけだ、
うん、
それでも海外と仲良くしとかないかんのかってい
う、うん、しとかないかんですね。例えば日本、日本ってめっちゃ金くれるな、だからハンガリーと一緒ですよ、外国人でもそうなんですけど、うん、もらえるんですよ、うん、ハンガリー最高ってなるじゃないですか、そんな生活を続けたら、俺はハンガリーのために何かしたいと、うん、ああ、この国はいいって、子供にそう伝わるじゃないですか、もう回り回ってプラスになるんですよ、うん、そういうことって、いや、だって国の金をし、いえ、日本最高だって、もう寝とるだけで金がもらえるわいって。外国人最高みたいになってるかもしれないですけど、うん、そんなねじ曲がったやつはほんの一部であって、日本の社会に貢献したいって思う人もおるんですよ。だし、そんな話が広まり、いいことをするとやっぱ広まるんですよ。あ、日本っていいことやってんねって、あ、すごい受け入れてるなって。ドイツとかもめちゃくちゃ移民受け入れてるんですよ。で、もうおばちゃんがやってたんですけど、あ、もう散々言われましたよ。いや、もう治安が悪くなるでやめてくれ言ったんだけど。それでもドイツは強い国じゃないですか、それで。移民で人口が増えてるんですよ、うん。うまいことやりゃいいんですよ、要は。だって、そういう悪い奴も一部いますけど、確実に経済効果はあるんで。
うん、
ある程度、俺は強要です。何でも強要だと思うんですよ、俺は。
いや、そこは100歩譲ってわかるんですけど、やりたいことはね。別に俺もそういう、そこをやるなと
は言って。0100は難しいですよ、0100は。日本人だけとか、外人ダメってやっとると。どんどんどんどん鎖国になってきますから、
うん、だからといって優先順位が日本人じゃなくて海外ばっかってそれは日本人減ってきますわ。
全然日本人のが優遇されてますから大丈夫です。年金で守られてますし、健康保険もあります、ね、健康保険もありますし、ビザなんかいらないんですよ。日本人ってあの人らビザがあるんですよ、外国人は。
日本は偽造ビザを作ってでも来るわけじゃないですか。
偽造ビザはバレたら逮捕で送還なんで大丈夫です。それは偽造なんで。日本ってもう外国人には厳しい方なんですよ。すっごい。もうどこの国のやつもビザがいるんですよ。外国行くとわかりますけど、例えばインドネシアとか行くとね、ビザがいるんですよ。8000円ぐらい払いますよ、うん。入国するだけで、うんうん。なんか嫌じゃないですか。なんだこれっていうのが日本人って当たり前のようにあるんですよ。だから日本人ってね、うん、外国人がいないんですよ、
うん。
それでも来てんですよ、今。金払ってても。うん、入国税みたいなやつですよ、
うんうん。
そうなんです。短期ビザってやつね、2週間のビザとかみんな取ってんですよ。
うん、
それでも来てるんで。取るとこから取ってます。日本はフリーですよ。日本に一番優遇されてますよ、日本人は。もちろんだって外国人の優遇されてるっていうのは間違いですわ。
いや、そういうふうに偏ってってるんじゃないかなと俺は思った。
いや当たり前のうずらが当たり前のように日本のサービスを受けまくってるから麻痺してるだけで、日本人はめちゃくちゃサービス受けてますから、めちゃくちゃ。だって医療費だって3割でいいんですよ、日本人は。健康保険払ってるから。外国人は 100% ですよ。
いや、だから外人もちゃんと納めるも納めてれば別に受ける権利はいいと
思う。うんうんうん。
納めてればの話ですよ。うん、その納めてるか納めてないか私はわからないんで、うん、なんとも言えないです。
うん。まあね、まあ、外国人嫌いなのもあるかもしれないですけどね。それだけじゃ沈没していきますから、許容です。
いや、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですよ。だってベトナム人と一緒におりますけど、その人たちは真面目にやってます。
いや、だって大半がそんな人です。大半が。
うん、
大半そんなやつですわ。ニュースで、だからメディアが、メディア。
わかるよ、俺が一部しか見てないだろって言われりゃそれまでなんだけど、
うん、
でも目立ち、悪目立ちしすぎて。
いや、っていうか、その方がインプレッション稼げるんで、外国人がやったニュースは取り上げた方がね、日本人だってコンビニ強盗毎日やってますよ、多分、うん。毎日やってますよ。でもクルド人がやった方が儲かる、盛り上がるじゃないですか。クロチンでやったーって、こいつは許せ、強制送還だって、みんなが湧くじゃないですか。
でもまあ、クルド人自体が、なんていうの、公平に公正なことをやってれば多分目立たなかった。
でも、クルド人でくくっちゃうからダメなんですよ。クルド人全員悪い人ってなっちゃってますから、今。
それはまあ、国民、メディアのやり方が悪いかね。
中国人みんな嫌いでしょ、あなた。
ん？
中国人。
いや、みんなじゃないですよ。みんながみんな、だから、日本人だって悪い人見る。海外の人も悪い人いればいい。
いや、そう、それでいいんですよ、それで。
うん、ただ、悪い人が悪目立ちませんっ だからニュースにもされるわけでしょ、うん、で今だったら TikTok や SNS の餌になっちゃうわけ、
うん、うん、違うと思うけどな、違うと思うけどな、うん、
いや外だって俺が悪いこと、俺が別に悪いこと目立たないでしょ。
それはインプレッションが稼げないからです、日本人がやったって。だから取り上げるやつの気持ちになってみれば分かりますよ。要はインプレッションで稼いでるやつがいますから、それでニュースを上げることでね。
でも稼げられるような行動してるわけでしょ。
日本人だってやってますよ。だって毎日暴走族がブンブンブンブンやっとるじゃないですか、
うん、であれは警察24時の
餌で、インターネットっていうかツイッターはクルド人とかのネタが一番強いんで、クルド人のネタを探してる、クルド人専門のニュース扱ってるやつとかおるじゃないですか、
うん、いやまあまれにね、目に行くよそういう。いや日本人は日本人で悪いやつも目に行くもあります。だから割合的には別に海外の人も私は別に量は変わらないですよ、はい、日本人も多いし外人も多い、あと悪い人は悪い人、
うん、どういう日本だったらいいんですか。どういう日本だったら納得するか言ってくださいよ。じゃ
あ、いやだからはっきりと納めるもん納めて、はい、得るものを得ればいいんじゃないですかと思うんです
よ。でも生活保護で暮らすのが大変なんですよ、納める金がないです
よ。だからグレーゾーン行ってる外人人がよくんですよ、まあ、うちの親父がそうだったんで、
うん、でも納める金がない外人はどうしたらいいですか。
納めるお金がないから、じゃあ日本にですか、
うん、
なんでですか。だからそれ得たいがためにでしょ。
自分の祖国にはいられないからです。
うん、だから祖国にいられない理由はちょっと分かりませんけども、
日本が救ってくれるからです。
でそこにずっと甘えてるわけでしょ。働こうと思えば働けるわけです、
うん、まあ分からんですけどね、まあ、人によっちゃね、うん、だから日本語が通じないから採用されないんですよ。
じゃあ日本語喋れんのに日本に来たわけでしょ。でも日本に来たわけだから最初はまず最低でも1年間日本語の勉強するとかしてればまだ若いんだよ、
うん、でそんな余裕がないんですよ。あっちでもギリギリの人が日本に逃げてくるんですよ、なけなしの。
でも生活保護で今生活できてるんであれば、その得てる間に日本語を一生懸命取得する努力をしてればまだ分かりますよ、うん、してないことに私は嫌がらせるだけなんで
やってると思いますよ、これは努力は。馴染もうとは思ってるんですけど、まあ、あの日本人はね、鎖国の影響もありますから、やっぱ外人見ると、外人だってなりますから、そういう目が腹立ってくるんですよ。う
ん、いや、それでも自分が選んだんじゃないですか。
うん、腹立ってくるんで、こいつやったるかって、なんかええ車乗りやがってと。
うんうん、いや、この昨今、クルド人と中国人の方がええ車乗っております
。まあまあまあまあね、まあありますよ。ありますけど、まあなんか嫌なことがあるんですよ。やっぱ文化も違うし、腹立ってくるんですよ。
そんなもんは日本人だってみんな思ってます。腹立つことありますし、日本人同士でもありです。
だからどうしたらいいですか、どうしたらいいですか。
どうしたらいい、だから日本人と同様にちゃんと税金を納めるも納めて、うん、でそこから、国民年金だったり何なりをちゃんと取得して、日本人と変わらない状況に持っていった上で、うん、
それ以外のやつは来るなと。
来れないでしょ。
いやいや、だけなしの金で来るんですよ。移民なんですよ。要は逃げてきてるんですよ。
うん。だから逃げてきたんだったら、強に従えよっていう、日本のね。
うん。うん。だって最低水準まで行くから、それまで保護を受けさせてくれってことですよ。
あ、じゃあ、だから保護を受けるのはいいんですよ。うん、保護を受けた間にちゃんとルールを守るような努力をしてください。
多分生活保護を受ける条件に多分ありますよ、多分。あれやれこれやれは。で、やれないともらえないってあるんですよ、うん。そんな甘くないですよ。もう毎月勝手に自動で振り込まれるわけじゃなくて、生活保護って。
でも承認は早いじゃないですか、日本人。
いやいや、全然渋いって言うよ。外人はどうなのか知らんけどね。
でしょ？だから日本人は渋いんですよ。
うん、
働けるでしょみたいな感じで突き返されたってこと、結構件数的に多く見てた時もあるんで、その生活保護っていう枠のなんか、うん、あの X であったんで。
うん、
外人は早いと、
うん、早いのか分からんけどね、日本との比較は分からんけど、
まあ、だしその一番俺ネックなのはニュースになってて、その外人が悪いことをした時の不起訴処分っていうのがよく分かんなくな
る。だからそれはさっき言ったやつですよ。ここで処分すると、うん、揉めるからですよ。あっちに流しあのお任せしよう
と、うん、だからでしょ。だからそういうところのちっちゃな不満は多分募りに積もってきてるんじゃないかなと俺の見解は、ね、
誰が積もってるんですか。
それを見かける一般の人、
まあ、そうなんかな、
まあ、今 SNS が多くなったんで、その情報共有っていうのはすごい、ネットワークすごいと思いますよ。その一般人でもよく見えるような状況だったんで、うん、それは昭和時代のネットワークがない時代はよく見えないんで、同じこといっぱい起こってたかもしれない、
うん
うん、だから令和平成になるとやっぱこういうのが、ね、見え隠れしてたのがはっきり見えるようになってきたっていうね、見える化になってきてるんで、 で、うんうん、だからちょっとこう黒いところがあるとやっぱそこは疲れまくるから見えてきちゃうんじゃないかと。
はあ、石破さんはじゃあ何その辺をどうしたらいいんだろうね。
そうだからその辺も白黒はっきりしていくような日本のあり方にしてくれたら、うん、まあそういうもごもごなんか心になんつうのかなもやがある人たちがすっきりしてくんじゃないですか。
白黒はっきりさせないかんのですかね。
俺はそういう人間である。
白黒はっきりさせるっていうのは諦めるか戦争かですよ。白黒ってのはそういうことです
。致しか
やりますか。
やりましょう。
ああそうか。え、ま、負ける可能性ありますけど、負けた場合同じこと言えますか。
負けた時は私もこの世にいないです。
そう、出兵してるよ。いや、さ、日本。
だから お前日本兵やってくれって言ったら俺多分心よく行きます。
あ、もう、やり持って。さすがだな。
で、家庭持ってる人はもう家庭大事にしてね。俺別に後先ない人間なんで。
ああ、もうさすがだね。国民のためにね。うん、命を張って。
うん。
ああ、いいっすね。
04の列ってったらすぐ乗ります、
ね、乗る？ちょっと乗り方だけ教えてもらって、
うん、そう
ああの着陸とか教えてくれるらしいから。
いや突っ込むだけだと思う。
そう
だからもうその時にもう決めるんですよ。
あと目つぶったらかららしいですからね、あれ、
うん、
目つぶらん練習するらしいですよ。
いやそりゃそうですよね、うん、目的地まで行かないと。
いや本当にね、もう羽とかもげちゃってもね、もう胴体だけでも突っ込んでいかなかったですから、
うん、
大変ですよね。
まああのやっぱ日本魂だけは捨てたと。
あの神風特攻隊って言うじゃないですか。神風っていうワードってね、ヨーロッパの方でもね普通に神風っていうワードがあるらしいですよ。
へ、
うん、そのことらしいですわ。命を国のために命を張って戦闘機ごと突っ込んでくクレイジーすぎる日本のあの戦法で、あんな 神技がやれんと、
うん、
あのどんな兵士でもあの米軍の兵士何十年やってますみたいなやつも、じゃあ国のために死ぬぞってやつは一人もいないらしいです、
うんうん、
国のために死にに行くやつなんていないんですよ。勝ちに行くやつはおるんですけど、
うんうん、
死にに行くやつは日本人だけらしいです。だ
っていや俺その血が流れてるかもしれない、ね、
でな、うん、何どこにそんなあのパワーがあるかって知ってます。日本人はどこにそんなパワーがあるか、
それは考えたことない。
天皇陛下らしいです。天皇陛下のために洗脳陛下パンサーチっていう洗脳があるんで、洗脳ですよ、うん、天皇陛下のためならこの命ありがたく捧げさせていただくっって。
そうか、天皇陛下か、俺は日本のために、
つまり天皇陛下のためです。これは天皇の国なんで、ここは天皇のための国なんで、国民じゃないんで。
そうか、
うん、そうです。
そうか、考え方は違えどあれは一緒ね。
そう、天皇は象徴ですから、日本のシンボルですから、天皇のために我々は生きてます。
はい、
はい、だから強いっす。
じゃあ私
いや、そういうことですよ。つまり日本のことを一番考えてますよ、この3人の中で。俺は、
まあ、唯一1個言えるのは、あの日本のアニメを衰退させないため の戦いだったらいくらでも行くんでね。
あ、アメリカが何十億円かけてインサイドヘッドやら何やら作ってますけど、全然日本 の、 あの、うん、何手書きっていうか、そのね、あのパソコンで作ったあるじゃない、 AI イラストみたいなやつ、うん、あっちの映画に全然かなわんよね、
う
ん、
そうね、
うん、動きからね、
うん
うん、あんな金予算つぎ込んでもやっぱり日本の繊細さには勝てんってのわかるし、鬼滅見てわかるわ、全然違うもん、うんうん、
そうね、
さすがだな日本と。なんで日本だけなんだろうと、誰にも真似できんよねこの技術ね。
だから尖りまくってんだ、それだけの愛がある、
ね、めっちゃくちゃ地味な作業なんでしょうきっと。みんなもやってられるかっていうのは、うん、細かいことずっとやれるのが日本人なんで、
そうだから勤勉なんですよ、
真面目。こんな夜10時12時まで頑張ってないとやれないんですよ、時間が足りんのですね。
なのに安月
給。そうですね、アウトプットが下手くそですね、作るのは上手だけど
下手くそって言ってやるのは努力だ。
いや下手くそですわ。
いや愛だ、うん、金で、愛は金じゃ金
で。トップをインド人にしたらいいさ、いろんなあのアニメ会社も何でもトップをインド人にしたらいいさ、インド人商売うまいんで。
いかん、インド人踊ってばっか
り。変なことないって。今、グーグルもアマゾンもアップルもインド人じゃないですか。なんかインド人だらけですよ。
だけど、インド人の映画踊ってばっか
り。映画はね、うん、それぐらい気さくだからうまくいくんですよ。
あれの何が感動する
か。それを言っちゃいかんよ、ね、他の文化を否定はしちゃかんで、
ね、仕事はうまいけどその辺の繊細さがちょっと日本人に比べた
ら。ああそうっすか。もう日本最高だねあなたね。
最高だよ。
そうっすか。
感謝しかない
わ。そうっすか。天皇バ
ッド。いや、多分外人に生まれとっても、日本のアニメを見た瞬間、なんだこれは。
そうですね。フランス人とかたまにね、あの、オタクみたいなやつ日本に来ますから。
うん。
うん、最高最高。
いや、ほんと多分同じような表情すると思う。
いや、本当はね。で、日本に住んでるだろうね、多分ね。
そうそうそう。で、ちゃんと収めるも収めて。見るもん見て。
でも体にタトゥー入っちゃってな、アニメのな。
そう、日本魂とか入れちゃった。
ああ、サムライとか言ってね。
そう。
ああ、いいじゃないですか。
それぐらいの気持ちいいですよ。
うずらの日本愛が伝わったことで、じゃあ政治にもうちょっと興味持ったらいいじゃないですか。
政治はもちろん。
そうですか。俺政治に熱いんで。
俺政治のために死にたくない。
死ぬわけじゃないでいいじゃないですか。知っておくことは大事ですよ。
いや、それはもう小児玉さんに
任せる。あ、そうですか。ああ、まあそれね。
そうそうそう。日本のために死ねって言った時は俺がこう、優先的に。
あ、そうですか。普段アニメ見てるおっさんがね。
そうそうそう。
行け行ったら、お、ルコエスって。
ルコエス、転生してきます。
あ、そう、まあそうか、そうか。そういう思想、そういう姿勢の人なんだ。
そう、だから死んだ先はもう転生できるから。
ああ、そうか。輪廻転生か。ああ、そうか。そういう宗教の方ですか。うん、ああ、そうか、そうか、そうか。強えな。思想って強えな。
っていう気持ちを持っていれば、私は独身であっても、その先死んでも、その未来のね、この、うん、ここの時空じゃないところに行けると思ってるんで。
ああ、そうだね。アニメ教ですね。
はい。はい。
近代アニメ教ですね、あなたた
ち。はい、いや、こういう気持ちにさせてくれたのがこのアニメ。
なるほど。あ、もう洗脳とは違うね。
洗脳じゃないです。
教訓
だ。このアニメが、日本にこのアニメがなければ、多分俺っていう人間はもう終わってます。
そうっすか。まあそうやな、う
ん。本当に終わってると思います、
ね、アニメに支えられてる人もいくらでもいますから、人生救われてる人もいますよ。
その売り上げを作ってるのもオタクですしね、オタクの文化を。
そうだね。
だからそう考えたときに、やっぱもうちょっとね、そういうところは、ね、なんか、なんていうのかな、そういうところをもっとこう、バックアップじゃないですけど、押してってもいいんじゃないかなと思うんですよ、日本人が。
ああ、そうだね。
うん、一つの産業ですから。
だからトップを変えるなんですって、日本人じゃダメなんですよ。グローバルな視点持ってないんで。
で、総理大臣を外人にしろと。
じゃあ違いますよ。アニプレックスの社長をインド人にすればいいんですよ。
いや、だから何もわからんでしょ、アニメの。
いや、分からなくていいんですって、トップは。そんなことは分からなくていいんですよ。まあ、会社の話になるでもあれですけど。
そうですね。
トップは、そんなことはどうでもいいんです。イーロン・マスクがロケットのネジの位置がどうだこうだなんか、どうでもいいんですよ、ロケットは。イーロン・マスクはね。
もうあいつは出てくるんだ。
そういうことじゃないんですよ。技術的なことはどうでもいいんですよ。ここの曲線が難しくてね、とか、そんな話じゃないですよ。いかに売り込むかなんで。
うん、でもあいつのせいで X は終わった。
あ、そうですか。トップをすり替えれば多分日本は良くなりますわ。それに尽きると思います。
うん。じゃあ、もっとね、トップはね、日本のトップはね、オタクを洗脳してくれればいいんですよ。
そうですか。
そう、強いぞ、オタクは。マジで。
まあ、強いですけどね。だけど、パイがどんどん減っててるんでダメです。オタクもそろそろ限界が来てるんでダメです。
まあ、年齢層は高くなって
ます。そうやね。
うん。
そりゃ、何でしたっけ、オタクがガッと集まるときありますよね。何でしたっけ、
冬コミとかなんですか、
ね、コミケイコール、
うん。
コミケで雲ができるぐらいですから。うん、ね。おじさんたちの熱気でね。あれがもうあれが日本のエネルギーですから。
いや、でも、そんだけ、あれですよ、デモ活動より人数多いですからね。
そうですね。あのエネルギーはそうだね、日本の力ですね。間違いなく。
でし
ょ、ええ、昨日の夜中からずっと並んでるでしょ、誰に頼まれたわけでもない。
うん、そうだから、ね、日本の国会議員とかがね、このコミケで集まるこのオタクたちをもっとこう奮い立たせる何かをしてもらった方がいいんじゃないかって。
そうだね。で、なんならオープン1時間前からもうはぁはぁ言ってるでしょ、みんな。興奮が止まらないでしょ。
もう頭の中はもう、お花畑ですから
ね。で、どこのブースにどこがあるかとかも把握してるでしょ、全員。
そうそうそう。スパイとしては最強ですよ。
仕事せえや、まあまあ、と思いながら。
違う、あれが仕事なんて何言っとんの。
どこのブース。まずここ回っていかないと売り切れるな、入ってね。 そんなことを考えてるでしょ。
そうエネルギーあれ行ってこう行ってこう行ったら OK で1日目はこれ2日目はここに泊まってこう行ってこう行ってこういう順番で行けば全部帰るし、ね、網羅できるぞと
で半年分ぐのね、あの給料貯めてな100万円ぐらいな、
そう
今日はもう今日行ったるぞ行って、うん、最高ですよ
でしょ。だからコミケのオタクとあと VTuber のオタクもね囲んどくと最強、
いやすごいですよね。だとても金持ってる感じじゃない、ただの平社員っぽいあのデブのオタクもさ300万ぐらい持ってたりするもんね。
そう
命かけてきてるんだよみたいな感じ。いやすごい。
でその YouTuber とかにスパチャしてるけど、お前どこからそんな金があるのっていうぐらい毎日5万円こうスパチャしてるやつ
か。まあ努力でしょうね。裏で努力してますよちゃんと、うん、そういうやつは。
まあ多分あのプロミス言ってんでしょう、
ね。でも何でもいいですよ。借りれる信用があるならいいですよ。いやまあなんだかいろいろ努力してますよ。いろんなもん削って。
でしょ、
未然に
だから熱量っていうか真剣な気持ちはすごい強い
ですね。いや本当ですよ、もう晩飯抜いてまでスパチャですから、
うん、
そうですね。
だから舐めたらあかんすよ。
そうですよ、舐めてはないです別に。俺は石破さんの話をしてるのにもうクルド人の話になったり最終的にコミケになりましたけど、
いい話できたじゃない
ですか。そうですか。
あ、ね、これが正しいリベートですよ
ね。魔人ブーになってますから、あの新総裁もあのアニメに関心はありますから、
うん、しかもあの人の好きなアニメはラブサンシャインですか。
知らないですけど、
ラブライブです。
知らないですよ、だから
でしょ。でもその石破さんはそれを知ってるわけです
。ああそうですか。じゃあすごいですね、
うん、いやそれが好きって言ってたわけです
から。ああ知ってるとかじゃないね、じゃあ、
うん、めちゃめちゃ大好き
です。あ、これラブライブなんかありますね。じゃあこれそういう方に、うん、あれですよ、予算来ますよこれ。
いやただいつの時代かわかんないですよ。その総裁になったからそこまではもう出してこないとは思いますけど、う
ん、いやアニメの文化をって言って押してくるかもしれないですよ。もしかしたらそこってとこ来るかもしれない。我々はやっぱり、まあ、自動車もいいんですけど、うん、IT とか半導体の技術もいいんですけど、うん、アニメでしょって言って言うかもしれんよ。
でそしたら多分日本各地のオタクが歓喜。
そうだね、秋葉原ぐらいに多分雲ができるんじゃないですか、うん、なんか あの辺だけ気温が上がってますけど言って、
だから1期2期3期4期と多分票が入ります。
いや入るね。あそうだね、うん、で X がなんか急になんか石破カラーになってますね多分ね。そうだな、
ね、LINE も石破さんの顔の LINE がいっぱい作られる。
そうだね、で石破さんのいい噂がいっぱい流れて、うん、もうなんならもうすごいデマ的なね、いい噂まで流れちゃって、うんうん、
もしかしたら転生したら石破だった件とか言
って、でもそうだね、ああもう変なブームができますよ多分。
ね、ほらこんだけ強くなるん
ですよ。あそうですか、あよかったよ、うん、いいんじゃないですか。
だから政治家はみんなねオタクを味方につけりゃいいと思います。
そうですか、うん、まあそれでいいんじゃないですか。投資家たちはみんな逃げますわ、うん、今のうち脱出しようってなる。この国終わり
だ。投資家たちはアニプレックスとか、うん、あのああいうところに投資するんです、うん、一気にカバーが、
まあ、こう言っちゃ悪いですけどそんな小さいところに会社あの金注ぐもと危ないんです。もうちょっと1兆円とか10兆円みたいな規模のところ行きたいんで。
いやどうします、それでイーロン・マスクがそこに賛同
して、だとしたらイーロン・マスクも終わりだなと思いますわ。あこいつ火星行くの諦めたなって思ってます。
いやイーロン・マスクは X を買収した時点で終わってます。
あそうっす、私の中であそうっすか、
うん、
まあ、こんな感じですよ。
はい、どんな感じです、
はい、今日も暑なりましたけど。
暑なりましたね、
まあ、石破さん頑張ってねってことですね。
まあ、内容によっては期待です。
いや、まあ、とりあえず応援するしかないですよ、もう。どうしようもないんで、うん、俺らが何言ったってね。うん、もう、じゃあ、頑張ってというしかないですよ。
うん、
で、ダメだったら、次、あれがいますから、立憲民主党が狙ってますから、野田さんがね。
はい。
野田さん、元総理なんで強いですけど、あっちも強いですね。
まあね、まあ、どういうネタで突っ込んでくるかわかりませんけど。
ね、裏金の問題はもう消えちゃったんで、何で来るかですよね。わからんですね。まだまだ半年ぐらいの寿命かもしれんよ、石破さんも。もうすぐに潰されるかもしれんね。
いや、正義は勝つ。
あ、そうですか。まあ、こうご期待だね。
はい。
はい。じゃあ、また来週。さよなら。
さよなら。